神の御心3、神の御心が地で行われるために祈る。サマリー1、神はあらゆることに対して御心を持っていますが、独立して行動することはありません。そうではなく、神が願っているのは、神が何かを行う前に、地上での人の意思が神の御心意思に呼応することです。A、宇宙には三つの意思があります。すなわち、神の意思、御心、サタンの意思、人の意思です。神が願っているのは、人の意思が神に結びつけられ、神と一になり、それによって人が神の御心の大いなる喜びのために、祈りの中で神の意思、御心を神に対して表現し、呼応し返すことです。B、神は独立して行動することはありません。また神は一人でご自身の御心を達成することもありません。そうではなく、神の民が神に同意し、神と一になるとき初めて神はご自身の御心を達成します。神はご自身の求めることを一人で行うことはできません。神はそれを紹介の協力によってのみ行います。神は紹介を通してご自身の御心を達成します。いつであれ神の民が自分の意思を神の御心と調和させるとき、神の御心は天で行われているように地でも行われます。ローマ数字2、神の意図は神と結合した信者たちの祈りを通して神の御心を達成することです。A、神が地上で行動してご自身の御心を達成する前に、神の民が祈らなければなりません。B、神が最も喜ぶ祈りは、神の御心の達成を求める祈りです。C、神が願うのは、私たちが神と共に働いて、神の御心を達成することです。神と共に働く方法は祈ることです。祈りの目的は私たちが神の御心と一になり、それによって神が地上で働いてご自身の定められた御旨を成就することができるようになることです。神の御心の達成を求める祈りは、私たちが神に行ってほしいことを達成してくださるようにと神に求めることではなく、神ご自身が行いたいことを神に求めることです。そのような祈りは地上における神の御心の出口です。D、神の御心が地で行われるための祈りは4つの段階からなっています。神はご自身の御心に従って何かを行うことを意図します。神は私たちにその霊を通してご自身の御心を啓示して私たちにご自身の御心を知らせます。私たちは祈りを通して神の御心を神へと戻し、呼応し返します。神はご自身の御心に従ってご自身の働きを達成します。E、神が必要とするのは私たちが自分の復活した意志を用いて私たちの霊を活用して神の神聖な御心に従って祈ることです。それはキリストが私たちによって表され、享受されるためであり、体の生活が私たちによって実行されるためであり、キリストの体が私たちを通して建造されるためです。真の祈りの人とは、自分の願いが完全に神の願いとブレンディングされていて、自分の思想が完全に神の思想と一致となっている人です。彼は神の願いが刻み込まれている人であり、自分の心が神の心の複製である啓示の人です。私たちは祈りの中で主に来るとき、その霊に私たちの願いを主の願いとミングリングしていただき、私たちの思想を主の思想の中へともたらしていただき、主の願いと思想を私たちの中へと刻み込んでいただく必要があります。 その時私たちが神の内側の願いを持って神に対して発する祈りは、神にとって尊く重みがあり価値のあるものとなり、サタンに損失を被らせます。ローマ数字3、神の御心が地で行われるための効果ある祈りは、神の願いと意図との表現であり、私たちが主の中に住み、また主の言葉が私たちの中に住んだ結果です。 A、 祈りとは神の心の願いが私たちを経過して神へと戻ることです。私たちの祈りにおける願いは、私たちを起源とするのではなく神を起源としており、神が願っていることの表現です。神の願いと意図はその霊を通して私たちの中へと油塗られ、こうしてそれは私たちの願いと意図になります。そして私たちはそれを祈りの中で神へと言い表します。ですから私たちの祈りとは、神の願いと意図が神から出てきて私たちを経過し神へと戻ることです。 B、 すべて優勢な祈りは、すなわち神の御前で効力あるものと勘定されることのできる祈りは、私たちが主の中に住み、また主の言葉を私たちの中に住まわせた結果です。私たちが主の中に住み、また主の言葉が私たちの中に住むとき、私たちは神の感覚に触れ、神の願いを理解します。私たちは神の感覚に触れて神の意図を理解した後、私たちの中の神の言葉から出てくる神の願いを自然に持つようになります。神の願いは私たちの願いとなり、神の求めているものは私たちの求めているものとなり、そして私たちはこの願いに従って祈るようになります。主はこのような祈りに応えてくださいます。こうして神の御心は天で行われているように地でも行われます。
クルーシャルポイント1、自分の自由意志に手綱をつけて訓練して自分の意志を神の意志に結合させる。アウトライン1、宇宙には3つの意志があります。すなわち神の意志、御心、サタンの意志、人の意志です。神が願っているのは、人の意志が神に結びつけられ、神と一になり、それによって人が神の御心の大いなる喜びのために、祈りの中で神の意志、御心を神に対して表現し、こう仕返すことです。アウトライン2、神は独立して行動することはありません。また神は一人でご自身の御心を達成することもありません。そうではなく、神の民が神に同意し、神と一になるとき初めて神はご自身の御心を達成します。人はなぜ神がすぐにサタンを滅ぼさないのか疑問に思います。しかし神はこのようにはなさいません。神は人が神と結びついてサタンを対処することを願っておられます。神には神の意志があり、サタンにはサタンの意志があり、人にも人の意志があります。神が願っているのは、人の意志が神に結びつけられることです。神は一人でサタンを滅ぼすことを願われません。私たちは完全にはわかりませんが、神がこのようにするのを願われることを知っています。神は一人で行動することを願われません。神は人が神に協力するのを願っておられます。これが地上での紹介の責任です。神は何かを行うために、まず聖霊を通して、ご自身の御心を私たちの内側に置かれます。私たちがそれを祈りの中でこうさせた後、初めて神はそれを達成されます。神はこのような手続きを通して活動されます。神はご自身と一であって、ご自身にこうする意思を必要とされます。もし神が私たちなしにあらゆることをなさるなら、人がここにいる必要はありませんし、私たちが神の意思を知る必要もありません。 しかし神はご自身の意思のあらゆる部分を遂行するために、私たちの意思と神の意思が一になることを願っておられます。創世記2章によれば、神は人を創造したとき、人に自由意志を与えられました。人の意志と神の意志が一でないときはいつでも神は制限されます。神は進んで時間の中で制限されます。なぜなら神は第二の永遠において調和した意志を得ることを願われるからです。神は人の自由意志と神の意志とが調和することを願われます。これは神にとって栄光です。神はご自身が創造した人がなすがままに動かされる一冊の本のようであることを願われません。神は人が神に完全に服従することを願われるにしても、神はまた人に自由意志を与えられました。神の意図は、人の自由意志が神に服従するのを選択することです。このことは神にとって栄光です。未来の永遠において、人には依然として自由意志がありますが、それは神の側に立っているでしょう。人は依然として神に反対する能力がありますが、神に反対しません。ハレルヤ、この意志の調和は神にとって栄光です。適用、新人及び青少年大学生編。宇宙には神の意志、神に反逆するサタンの意志、その間に人の意思があります。人の意思は最終的に神の意思、あるいはサタンの意思のどちらかにつながります。あなたは若い時に自分のやりたいようにしたいと考えるかもしれません。神はあなたに自由意思を与えており、あなたの意思を尊重しています。しかしどうか理解してください。最終的に人の意思は神、あるいはサタンから独立し続けることはできません。どちらかの意思に結びつくのです。ローマ8章5節、なぜなら肉に従っている者は肉の事柄を思い、霊に従っている者はその霊の事柄を思うからです。6節、肉につけた思いは死ですが、霊につけた思いは命と平安です。7節、なぜなら肉につけた思いは神に敵対するからです。それは神の律法に服従しないし、服従することもできないのです。あなたが自由を主張しているとき、あなたの自由意志を使って神を選んでいるのか、それともサタンを選んでいるのかに注意してください。あなたは自分の意志を選んでおり、神でもサタンでもないということはできないのです。モーセはあなたの前に命と死、祝福と呪いを置いたと言いました。言い換えると、あなたは神の意志につながり、命と祝福を得るか、サタンの意志とつながり、死と呪いを受けるかの、どちらかの二択です。決して三択ではありません。例えば、あなたがどういう場面であれ、主の皆を呼びたくない、主に祈りたくない、兄弟姉妹と交わりたくないと感じるのは、自分の意志がサタンを選択している、あるいは選択しつつあることの赤信号、または黄色信号です。あなたは直ちに立ち止まって、私は今、主の皆を呼びたくないのですが、何か自分の歩みが間違っているようにも感じますので、自分の意思に命令して、主の皆を静かに何度も呼び求めてみます。と祈るなら、あなたはますます主の皆を呼び求めることができ、また祈ることができるでしょう。覚えてください。サタンはあなたに正直に語るのではなく、騙す方法であなたに語りかけてきます。サタンはあなたよりはるかにずる賢いのです。サタンに敵対するために、キリストと教会に頼る以外に方法はないのです。主の皆を呼びたくない、あるいは兄弟姉妹と交わりたくないというあなたの感覚は、実はあなたの感覚ではなく、サタンの意思に影響されたあなたの意思です。主の皆を呼びたくない、あるいは兄弟姉妹と交わりたくないという感覚について、それが大きくなるまで放っておかないでください。そのような小さな感覚があるときに立ち止まって、 主の皆を呼ぶことを訓練してください。あなたは自分の自由意志を訓練して、このことを行う必要があります。馬には手綱が必要であるように、あなたの自由意志にも手綱が必要です。そうでないと、危険なところに行ってしまうからです。頑固な意志のままでは、将来、柔軟に変化に対応し、仕事をしたり、主に仕えたりすることはできなくなります。あなたが若い時から自由意志に手綱をつけて命令することはとても重要です。祈り、お主イエスよ、私に自由意志が与えられていることを感謝します。私が自由意志を使って神の意志と結合し、思いを霊につけて、命と祝福を選択することができますように、自由意志と思いに手綱をつけて、適切にコントロールすることを学びます。
クルーシャルポイント2、神の御心を祈り出すために、心の各部分が神に開かれている必要がある。アウトライン1、神の意図は、神と結合した信者たちの祈りを通して、神の御心を達成することです。アウトライン2、神が最も喜ぶ祈りは、神の御心の達成を求める祈りです。アウトライン3、神が願うのは、私たちが神と共に働いて、神の御心を達成することです。神と共に働く方法は、祈ることです。どのようにして、紹介は天の御心を地上にもたらすのでしょうか。それは地上の祈りによってです。祈りは、ある人が思っているように、小さな、取るに足りないものではありません。それは不必要なものではありません。祈りは一つの働きです。祈りは、紹介が神に対して、神よ、私たちはあなたの御心を求めます、ということです。祈りは、紹介が神の心を知って、口を開いて、神の心の中にあるものを求めることです。もし紹介がこのことを行わないなら、紹介は地上であまり役に立たないでしょう。神の御心を遂行する第一歩は、神の御心を祈り出し、私たちの祈りを通して神の御心を発することです。このことから、私たちは祈りが働きであることを見ます。この働き以上に重要な働きはありません。なぜなら、祈りは神の御心を語り、神の御心を達成することであるからです。自分の意志を起源とする祈りは、何であれ役に立たない祈りです。神の御心に従った祈りとは、神を起源とするものです。神は聖霊を通して神の御心を私たちに伝達し、それから私たちが祈りを通して同じ思想を神に戻します。神の心に従った祈りは神の御心を開始点とします。人は単に伝達し応答する機関に過ぎません。私たち自身を起源とする祈りには霊的な価値がありません。神に同意して祈ることは他のどんなことよりも重要です。彼は彼の子供たちが彼に同意する事柄においてのみ働くことができます。祈りがないところでは彼の民の意志が彼と結合していないところでは彼は進んで働かれません。この意志の結合が真の祈りです。祈りに対する答えを得ることが祈りの最高の目標ではありません。祈りの目的は、私たちが神の御心と一になり、それによって神が働くことができるということです。私たちの意志が神と一になるとき、たとえ私たちが時々間違ったことを求め、私たちの祈りが答えられないとしても、神はなおも益を受けられます。なぜなら、私たちが彼に同意した結果として、彼は働くことができるからです。すべての価値ある祈りは、一種の戻すことです。もし私たちの祈りが、 ただ私たちの計画や望みを成し遂げることであるなら、それは霊的な領域において全く価値がありません。神によって開始され、神が開始したものに呼応する祈りだけに価値があります。神の働きは祈りによって支配されます。神は進んで多くのことをなされますが、神の民が祈らないとき、神はそれらを行われません。神は人が同意するのを待って、初めてそれらを行われます。これは神の働きの大きな原則であり、それはまた聖書における最も重要な原則のうちの一つです。適用奉仕者編。神と共に働く人は、心が神に開かれた人でなければなりません。心は霊の中の良心と魂の思い、意志、感情からなっています。良心が透明であるため、あなたは自分の罪を告白し、御子イエスの血を適用する必要があります。コロナウイルスに感染しないため、たびたび手洗いとアルコール液による消毒が進められています。同様に、サタンの罪のウイルスに感染して、良心が曇らないために、点滴アルコール液である御子イエスの血を毎日たびたび適用してください。また、思いが神に対して開かれるために、あなたの思いを霊につけてください。思いに自由にならせすぎると、思いが不安定になります。思いを霊につけるとき、霊の中の神聖な思いがあなたの思いに広がり、あなたは神聖な事柄に関する理解力や霊的な価値観を持つことができます。多くの奉仕者は自分の価値観に従って奉仕しています。自分の古い価値観によれば、自分の感覚に従って良いことを行い、人に良い人であると思われたいと考えています。しかし、このことはあなたの古い人を喜ばせますが、決して神を喜ばせることはできません。あなたは思いの霊の中で更新された思いを持たなければ、正しい奉仕をすることができません。あなたの古い価値観が主によって取り壊されなければ、あなたは主と同労することはできません。意志について言えば、主に仕える人は柔軟で強い意志を持つ必要があります。天然の人の意志は頑固で脆いです。意志が頑固でなく柔軟であるため、あなたは主に照らされたとき、すぐに悔い改める、すなわち方向転換することを訓練してください。このような悔い改め、方向転換は、照らされたらすぐに行わなければなりません。照らされた後、言い訳を言ったりしていると、結局、悔い改めることができなくなってしまいます。会社での人事が開催するトレーニングでは、気づきが重要であり、気づきがあればすぐに再考慮すべきであると指導されます。主はあなたの内側のあらゆる暗闇を照らし、暴露します。それに気づいたらすぐに方向転換してください。このことであなたは主の憐れみを求め、柔軟な意志を持って主に従っていくことを学ぶべきです。新約聖書の奉仕者に対する要求は、開いている器です。あなたは心の各部分が完全に主に開いている必要があります。そして、あなたは神の御心を認識し、御心に同意し、御心に従って祈る人にならなければなりません。このような神から出てきて神に戻る祈りにより、あなたは作り変えられつつあり、神に役立つ人になりつつあるのです。ローマ8章27節、心を探る方は、その霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら、彼は神に従って、生徒たちのために取りなしてくださるからです。祈り、おー主イエスよ、神の御心を理解するために、私の内側を探り、私が古い価値観に従って奉仕していることを気づかせてください。主に照らされたら、すぐに悔い改め、 方向転換することを訓練します。それは私が神に開かれた器となり、御心に従って祈り、神と共に道路をするためです。アーメン。クルーシャルポイント3。私たちが自分の復活した意志を用いて、私たちの霊を活用して、神の神聖な御心に従って祈り、時代を転換させる必要がある。アウトライン1。私たちは祈りの中で主に来るとき、その霊に私たちの願いを主の願いとミングリングしていただき、私たちの思想を主の思想の中へともたらしていただき、主の願いと思想を私たちの中へと刻み込んでいただく必要があります。その時、私たちが神の内側の願いを持って神に対して発する祈りは、神にとって尊く重みがあり、価値のあるものとなり、サタンに損失を被らせます。アウトライン2、神の御心が地で行われるための効果ある祈りは、神の願いと意図との表現であり、私たちが主の中に住み、また主の言葉が私たちの中に住んだ結果です。ダニエルは神の思想に結びつきました。すなわち彼は神の願いと御心に触れ、それらがダニエルの心の願いとなりました。ダニエルがこれらの願いに従って祈り、これらの願いのゆえに叫び、うめいたとき、それらは神の願いとなりました。私たちはこのような祈り、すなわち神の心に触れる祈りをしなければなりません。私たちは神の霊に神の心の中へともたらしていただくべきです。私たちは時間を費やしてこの学科を学ぶべきです。私たちが最初にこのように祈り始めるとき、多くを言ったり考えたりする必要はありません。私たちの心は静まり、平穏であるべきです。私たちは自分が遭遇した事柄を神の臨在の中へともたらして、それらを考慮することもできますし、あるいはこれらの事柄を忘れて、ただ神の言葉を思い巡らすこともできます。私たちは神の臨在の中にとどまり、私たちの霊の中で神に触れ、霊の中で神に私たちに触れていただくこともできます。実は私たちは神に触れに行く必要はないのです。私たちはただ神を待ち望むことができます。私たちはこのようにして神を待ち望むとき、何かを知り、何かを得ます。そのとき、私たちは神の願いに触れます。このようにして、私たちの願いは神の願いとミングリングされ、私たちの思想は神の思想と一になります。このことに基づいて、私たちは神に祈ることができます。ヨハネ15章7節、あなた方が私の中に住んでおり、私の言葉があなた方の中に住んでいるなら、何でも望むものを求めなさい。そうすれば、それはあなた方に叶えられる。ここの第一の要点は、あなた方が私の中に住んでおり、です。第二は、私の言葉があなた方の中に住んでいる、です。四節と五節は、私たちが主の中に住むことと、主が私たちの中に住まわれることについて語ります。しかし、7節で私は私の言葉に変わっています。それはあなた方が私の中に住んでおり、私の言葉があなた方の中に住んでいるのようにです。私が私の言葉に変えられていることが意味するのは、私にはあなた方に説明したいことがあるということです。これは次の霊章によって明確にされるでしょう。もし私があなたの家に行くなら、まず私という人がそこに行くでしょう。次に私はそこにいてしばらくすると、私の訪問の意図を語って集 明らかにするでしょう。このゆえに、ここで私の言葉があなた方の中に住んでいるというとき、これは一歩前進しています。第三に、それは何でも望むものをと言っています。主が私たちの中で語りかけられるので、私たちは何かを願い始めます。そしてこの願いは主の言葉から生じるものです。第四に、それは求めなさい。それはあなた方に叶えられると言っています。この求めることは通常の祈りではありません。それは特別な祈りです。この求めることは神によって答えられるでしょう。適用、在職青年、大学院生編。ダニエルは神の御言葉を祈り、神の思想に結びついた人でした。ダニエルは捕囚の身でバビロンに移されましたが、バビロンの大臣や大衆の間で際立って優れていました。それは彼の中に優れた霊があったからです。若いビジネスパーソンや大学院生は自分の霊を訓練し、神の御心について時間を費やして祈ってください。祈るとき、すべてのことを忘れて、神の臨在の中で、御言葉の中の神の御心について祈りながら考慮してください。また、自分が遭遇した環境、例えば今であればコロナウイルスのパンデミックと緊急事態宣言及び緊急事態宣言の解除などを主の臨在にもたらし、人類歴史の背後の神聖な歴史の動きを見抜く必要があります。このように神の御心を霊の中で祈り、理解する人は優れた霊を持った人です。これらの人は神の御心を祈り出し、神が時代を転換するために用いることのできる人です。また、同時に王にとっても極めて有用な人です。ですから、御心について祈る人は、会社にとっても極めて優れた人であることができることをあなたは認識してください。決して、紹介生活の中で神の御心を認識し、祈ることとビジネスライフを切り離して考えてはいけません。まず、御心を認識し、御心が実現するために、祈るビジネスパーソンになってください。彼は命の危険を冒しても、神の御心を祈り、結局、ライオンの洞穴に投げ込まれました。しかし、神は彼を守り、ビジネスにおいても、さらに高く上げられ、栄えました。ダニエルは、ビジネスパーソンと研究者の良い模範です。ダニエル書1章20節。王が彼らダニエルと3人の仲間に尋ねる知恵と理解のあらゆることで、彼らは国中のどの魔術師、呪文師よりも10倍も勝っていることが分かった。6章3節。このダニエルは大臣や大衆の間で際立って優れていた。それは彼の中に優れた霊があったからである。王は彼を全国の上に立てて治めさせようと考えた。エペソ1章17節。どうか私たちの主、イエス・キリストの神、栄光の御父が知恵と啓示の霊をあなた方に与えて、あなた方に彼を十分に認識させ。祈り。おう、主イエスよ。ダニエルはビジネスパーソンと研究者の卓越した模範です。この模範のゆえに、主に感謝します。主の臨在の中で、主の御心についてよく考慮して祈り、優れた霊を持つ人とならせてください。ダニエルのように、時代を転換させるために、神と協力して祈ります。私の家族とビジネスも覚えてください。アーメン。